とうございます。ろうそくに一本火が灯りました。いよいよ今年もあと1ヶ月ということでですね、またクリスマスを待ち望みつつ一週一週ご視聴したいと願わされています。で、いつもですね、第1週にはマルコの福音書を開いてきておりまして、その続きの箇所ですけれども、でもちょうどアドベントにふさわしい箇所が神様によって与えられていると本当に感謝をしております。で、ちょっとですね、そこの、私が見えるモニターが映ってないんですけれども、ですのですいません、桑木さん、私が、次お願いしますって申し上げるタイミングがうまくいかないかもしれませんけども、ぜひよろしくお願いしたいと思います。ありがとうございます。で、まずですね、映していただきましょう。この神の国の到来ということでですね、今日はまず一つ目のポイントとして、あ、ごめんなさい、変貌の山、これが今日のテーマですね。で、三つのポイントで見ていきたいと思いますが、一つ目に神の国の到来ということであります。で、この箇所の直前にですね、次移していただきましょう。8章の38節がこうありました。誰でもこのような寛淫と罪の時代にあって、私と私の言葉を恥じるなら、人の子も父の栄光を帯びて聖なる御使いたちと共に来るとき、その人を恥じます。で、もともとですね、ご存知のように聖書には章とか節っていうのはついてませんでした。後で、学書によってつけられたものですね。で、ですから時々ですね、いや、ここで章と章との区切り目をつけるのはちょっとどうかなっていうような箇所があるわけです。で、ここもそうだと言われています。新教大学聖書ではこの9章の1節までがひとまとまりというふうになってるんですけども、つまりこの8章の38節と今日の9章の1節は、内容的にもですね、明らかに連続しているわけですね。で、そのことをちょっと心に留めていただきながら、で、人の子、つまりイエス様が父なる神様の栄光を帯びて聖なる御使いたちと共に来るときと、ね、これいつのことでしょうか。もう、皆さんお分かりだと思います。特に先週メッセージをですね、ご視聴してくださった方々は、あの時かとね、じゃあ次移していただきましょう。この先週も開きましたマタイの24章の30節と31節ですけれども、その時人の子の印が天に現れます。その時地のすべての部族は胸を叩いて悲しみ、人の子が天の雲のうちに偉大な力と栄光と共に来るのを見るのです、ね、人の子は大きなラッパの響きと共に御使いたちを使わします。すると御使いたちは天の果てから果てまで四方から人の子が選んだ者たちを集めます。とこのようにイエス様が再臨なさる。世の終わりの前兆について弟子たちがイエス様に質問したのに対してお答えになった中にこうありました。つまり先ほどのマルコの最後の説はですね、明らかにイエス様の再臨のことを指していると考えられます。で、再臨の時それはイエス様を恥じることによってイエス様を拒む人たちと、イエス様を信じてイエス様にすがり、イエス様に従っていく人たちとの間の境界線がはっきりとする。そして、イエス様を信頼し、イエス様にすがって十字架を追ってついていった人たちが、この地上でイエス様と共にいることを選んだので、その後も引き上げられていく。ということが起こるということですよね。弟子たちはこれを聞いてですね、まあ、もちろんこの時点ではイエス様の十字架も復活もピンと来てなかった彼らですから、どこまで分かってたかは分かりませんけども、あ、栄光のうちに主は来られるのかということで勇気づけられただろうと思いますよ。で、けども目の前に立っているイエス様という方は彼らの先生、そしてつい最近になってやっとあなたこそ生ける神の御子キリストですというふうに告白することができるようになった、けれどもまだまだ私たちと一緒に過ごしている、一緒に暮らしている、様々なすっぱらしい教えや奇跡をすることはできるけれども、ただの人と思っているそのイエス様だからこそ、ペテロはですね、イエス様が十字架を予告された時に脇に引き寄せてですね、叱りつけるでしょ、とんでもないことですって諌めた、叱りつけたってね、それがこの前回の時だったんですけれども、で、下がれサタンと叱られたっていうのはね、で、つまりそのイエス様の栄光は隠されている、じゃあやがて そのイエス様がこの天から下って来られるという、よくわかんないけどもそういうことが起こるんだ、その時は素晴らしいことだろうな、だけどもその栄光が隠されているからには、今の私たちにはそれが何になるんだろうかなというような気持ちが弟子たちの中に起こったかもしれない。で、それは私たちにとってもそうですよ。再臨の主の見姿をですね、聖書を通して知る、ああその時は楽しみだな、けれども今この時に主に助けていただかないと、主から力をいただかないと、主に癒していただかないと、ね、そうでなければ主への信仰って一体何なんだろうかなというふうにですね、特に苦難の中を通る時に私たちはそう思うものだと思いますよ。で、そういうその弟子たちの心を見透かしたかのようにイエス様がおっしゃったのが、その次ですよ。次お願いします。9章の1節ですね。また、イエスは彼らに言われた。誠にあなた方に言います。ここに立っている人たちの中には、神の国が力を持って到来しているのを見るまで、決して死を味わわない人たちがいます。こう言われた。この時の弟子たちの気持ちをちょっと想像してみていただきたいと思いますが、どうでしょうかね。あ、そうなんだ。間もなく神の国が力を持って到来するんだ。その時まで生きているって、そういう人たちが自分たちの中にいるんだとね。あ、誰だろう、誰だろう。みんな生きてたらいいな。ワクワクっていうようなね、気持ちになったと思いますよ。そもそも、イエス様はですね、その宣教を開始なさった、洗礼を受けられた直後にですね、こうおっしゃってました。次お願いします。時が満ち、神の国が近づいた、悔い改めて福音を信じなさい、というこの言葉からイエス様の宣教は始まった。この神の国が近づいたっていうこの言葉は、以前も申しましたように、もうすぐそばに来ている、もう神の国は来ているんだという言葉ですよ。で、神の国は来ているんだけれども、でも完全にまだ満ちてはいない。で、神の国は来たということと、やがて来るけれどもまだ満ちてはいないという、その間に弟子たちは置かれていた。で、それがけれどもついに力を持って到来する、その時に自分たちもいることができる。で、そうしますとね、次に私たちに浮かんでくる疑問は当然ですね、いやいや、まだ再臨来てないじゃないの、ということですよね。じゃあ弟子たちは、あれ、あの時にイエス様ああいうふうにおっしゃってくださったのに、でもさすがに今回のこの約束だけは果たされなかったのかなと言いながら、おかしいなとですね、挫折感、イエス様の約束がその通りにならなかったという失望感の中で死んでいったのか。いや、そうじゃないですよね。弟子たちのあのある時点からのもう劇的な変わりを、そして命をかけてこのイエス様のことをまっすぐに生き生きと喜びに満ちてこの証していった、その中で次々と殉教していったとい もう命と力にあふれている彼の姿からするならば、ああイエス様のやがて来られる神の国が力強く栄光に満ちてっていうあの約束は果たされなかったというような、そんなことは、彼らの姿と全然合致しないわけですよね。で、つまり彼らはこの再臨のイエス様が来られた時の栄光というものを実際には見たのですよね。で、もちろんこのね、実は、神の国が力を帯びて栄光のうちに来るのをあなた方が見るっていう、そのことは再臨を指しているのではないという説も含めて、いくつもの解釈がここにあるんです、ね。けれども、私はこの前後を見るときに、先ほども申しましたように、やっぱりこの再臨のことが言われているっていうことを疑うことはできない。で、その後ですね、イエス様のお言葉が空振りするはずはないんですけれども、9節を見ますとこんなことが書かれてますね。次お願いします。さて、山を下りながらイエスは弟子たちに、人の子が死人の中からよみがえるときまでは今見たことを誰にも話してはならないと命じられたと。え、ということは、蘇ったらこのことを話してもいいと。え、つまり蘇りによって再臨の時に表されるような豊かな栄光をこの弟子たちも拝することができる。つまりイエス様が実際に殺されたけども3日目に蘇らされた、その蘇ったイエス様の中にその栄光は豊かに表されていると。で、そういう意味で イエス様が再臨された時のその栄光、されるであろう時のその栄光を蘇りの死を通して彼らは見た。で、そのことを前もって、今この見たことはその時まで言っちゃいけないよという体験を彼らはさせられる。それが変貌さんのこの経験だったわけですよね。そこで二つ目のポイントいきましょう。変貌の山。これが第二番目のポイントですね。二節。それから6日目にイエスはペテロとヤコブとヨハネだけを連れて高い山に登られた。この高い山というのはヘルモン山、海抜2800メートルあります。だと推定されています。で、すると彼らの目の前でその見姿が変わった。その衣は非常に白く輝き、この世の職人にはとても成し得ないほどの白さであった。これが、まさに彼らにとって再臨の主の栄光を今、この地上において、目の当たりにしたという体験だったわけですよ、ね。で、この栄光というんですけども、再臨の時にその栄光が表されるということをイエス様は、聖書は開いておりません。ルカの福音書の中でですね、こうおっしゃってます。次お願いします。ルカの21章の26節。人々はこの世界に起ころうとしていることを予測して、恐ろしさのあまり気を失います。天の諸々の力が揺り動かされるからです。と。イエス様の言葉ですね。で、その時、人々は人の子が雲のうちに、こうですね、偉大な力と栄光と共に来るのを見るのです。はっきりとイエス様は、再臨が起こる時に、そこに主の栄光が表されるんだってことをおっしゃっていた。で、その栄光、それはまさに、このヘルモン山でですね、彼らが見ている非常に白く輝き、この世の職人にはとても成し得ないほどの白さで輝いているという、その状態ですね。さらに、次お願いします。4節ですね。また、エリアがモーセと共に彼らの前に現れ、イエスと語り合っていたと。エリアとモーセ。で、エリアはですね、旧約時代の多くの預言者の中でも代表的な人物ですよ。そして、死を見ることなく天に移されたという人でしたね。で、モーセというのは、律法を代表する。最初の創世記から始まって、民数記までの5つはモーセ五書と呼ばれますね。それをこう書いた人物ですよね。律法を代表する。つまり、旧約聖書を律法と預言書というふうにまとめる場合がありますけども、その旧約全体を代表するのがこの二人であったと。で、モーセも実は、そのモーセの死に関して、非常にこう謎めいた記述で終わってますよね。でそういう彼ら。でこの二人もまた、山の上で主の栄光を拝することを許された人たちでしたね。で、まずエリアですけれども、カルメル山でバールの預言者たちと対決したことがありました。で時間の関係で詳しくも言いませんけれども、ちょっとだけ見ておきましょう。次お願いします。列王記第1の18章の38、39。すると主の火が下り、全焼の捧げ物と薪と石と土を焼き尽くし、溝の水も舐め尽くした。民は皆これを見てひれ伏し、それまではどっちについたらいいかな、バールやアシェラの神様かな、それともヤハウェかなと迷ってたけども、みんなそれを見て、主こそ神です、主こそ神です、ヤハウェこそとですね、立ち返ったと。で、この時に主の火が下ったという、まさに主の栄光を拝したわけですね。で、モーセもやはり山で主の栄光を拝した。言うまでもなくあのシナイ山で実戒をいただきましたよね。で、その後のことを聖書はこんな風に記録しています。次お願いします。出エジプト記の34章29節。それからモーセはシナイ山から降りてきた。モーセが山を降りてきたとき、その手に2枚のサトシの板を持っていた。モーセは主と話したために自分の顔の肌が輝きを放っているのを知らなかった。だと、ね、もうパーッとものすごい光で輝いて、だからもうこの後しばらくこうね覆いをしなければならなかったということをすら書かれている。やはり主の栄光を垣間見ている山の上で、ね、そこでもうそのエリアと、まあ、そのモーセとエリアって時代的にはモーセの方が先ですけれども、なぜエリアの方が先になっているか、おそらくイエス様のことをですね、人々はエリアだというふうに言っていた。 そういうことから、このエリアが先になっているんだろうと思いますけれども、このエリア、モーセ、そしてイエス様は3人がいる、その状況を見てですね、もう、ペテロは、しどろもどろになりながらですね、次お願いします。マルコの9章5節に変わりますが、ペテロがイエスに言った、先生、私たちがここにいることは素晴らしいことです。幕屋を3つ作りましょう。あなたのために1つ、モーセのために1つ、エリアのために1つ、と。もう何か、イエス様とエリアとモーセがですね、もう対等であるかのように言ってしまっているところは、ちょっとトンチンカンなんですけれども、もうちょっとでも長くここにいてほしいと思ったんでしょうね。この栄光のシーンをずっと見ていたい。一緒にいたいと思ったんでしょうか。幕屋を三つとこう思わず言った。何言っていいかわからない。ペテロは何を言ったらよいかわからなかったのである。彼らは恐怖に打たれていた。無理もないことです。ね。で、そこにですね、次にこうなります、ね。次の章、7節。その時、雲が湧き起こって彼らを覆い、雲の中から声がした。これは私の愛する子、彼の言うことを聞け。ね。懐かしい言葉じゃないですか。これは私の愛する子。ね。それは次お願いします。このイエス様が洗礼を受けられたすぐ後でですね、天から声がしました。ね。赤くしてますけども、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。ね。で、この声を直接、この弟子たちは、おそらく聞いてなかったでしょう。けども、イエス様からよく聞いていた、こういうことがあったんだということをね。で、この度は直接、この、ペテロたち三人は、この声を聞けたわけですよ。ね。天からの声。これは私の愛する子。しかも、彼の言うことを聞け。ね、言うことを聞かんと、あかんぞという叱りつけるような言葉じゃなかったと思いますね。もう、このどんなことがこれから起こったとしても、私の愛する子であるこのイエスに、聞いたらいいんだ。十字架を追って私に従えと言っているそのイエスに、そのまま信頼して聞き従っていったらいいんだよっていう、確信を与えるぬくもりいっぱいの言葉だったと思いますよ。ね。それを彼らは聞いた。で、私たちもこの声を聞いてるわけですよ。ね。いや、もっと言うならば、私たちもこの声を聞かなければやっていけないでしょ？ね。この世界は、神様は確かに生きて働いておられて、この全宇宙を、この地球をすべて治めておられる。それは確かです。けれども、いつも申しますように、この世界には、神様の願っておられない、神様の御心と真反対のことが、たくさん起こってきたし、今も起こっている。そういう世界。で、この日本において、全く神様を計算から外している、そういう、この世間で私たちは、直接的にも間接的にも、その風にさらされて生きているわけでしょ。だからそこに戦いがある。痛みがある。そして、神様がギリギリまで認めておられるその自由意志の中で私たちを痛めつけるそのような出来事を言葉あるいは病や痛み起こってくる。で、そういう中で、でもこれは私の愛する子、これに聞け、この声を聞き続ける。そして私たちも神のことされている、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶっていう声を聞き続ける、そのことが許されているからこそやっていくことができる。それは私たちの疑いでしょ。じゃあどこでそれを聞くのか。それが三つ目のポイントになりますね。次お願いします。三つ目のポイント、それは私たちの変貌さん。私たちがその再臨の主の栄光、復活の主の栄光、あの変貌さんで彼らが見たその栄光をどこで見ることができるのか。私たちの変貌さんはどこか。え、どうだと思われますか皆さん。え、それはズバリこの礼拝ですよ。私たちのこの礼拝が私たちの変貌さん。それはですね、このエリアとモーセが登場してますけども、彼らもまた礼拝の中で主の栄光を拝した。モーセの場合から見てみましょう。次お願いします。出エジプトの40章の33節からですね。また幕屋と祭壇の周りに庭を設け、庭の門に垂れ幕をかけた。 こうしてモーセはその仕事を終えた。もうこれまでに膨大な量の様々な方面からの、この神様からの指示があって、その通りに神様を礼拝するための幕屋を、神様への礼拝の心を持ちつつ彼らは作った。で、それが完了したという時に、その時雲が会見の天幕を覆い、雲というのは先ほども見ましたけども、神様の臨在を表すものですよ。天幕を覆い、主の栄光が幕屋に満ちた。モーセは会見の天幕に入ることができなかった。雲がその上にとどまり、主の栄光が幕屋に満ちていたからである。主を礼拝するその時に主の栄光が圧倒的な形で下るということを、モーセは、そして当時のイスラエルの民は体験しました。エリアの時もそうだった。次お願いします。律王記第一の18章の32節から、その意志で彼は主の御名によって一つの祭壇を築き、祭壇を築いて礼拝するわけですよ。それ飛ばしまして36節、捧げ物を捧げる頃になると、預言者エリアは進み出ていった。アブラハム、イサク、イスラエルの神主よ、あなたがイスラエルにおいて神であり、私があなたのしもべであり、あなたのお言葉によって私がこれらすべてのことを行ったことが今日明らかになりますように、私に答えてください。主よ、私に答えてください。そうすればこの民は、主よ、あなたこそ神であり、あなたが彼らの心を翻してくださったことを知るでしょう、ね、祭壇を築き祈った。その礼拝の時に、次見ると、すると主の日が下りと、その栄光が表された。私たちが教会という山で主を礼拝するとき、また日々、ね、私たちが教会ですから、ね、そのことを自覚しつつ主に礼拝を捧げるときに、圧倒的な主の栄光、ね、再臨の主を前もって見せていただけるような栄光というものを拝することが許されている。皆さんはその栄光を日々、また苦しゅうも拝しておられるでしょうか、ね、アメンという方々もおられれば、いやー、そんな栄光を拝したいなと思うけども、なかなかっていう方もおられる。いいんです、大丈夫です、ね、私たちはこの地上でまだ再臨の主とお出会いしているわけではない。その中にあって、ご臨在の主、その主を魂の眼で見つつも、またその御声を魂の声、耳で聞きつつも、でもそれをこう押しつぶすような様々な出来事の中で揺り動かされて見失ってしまう、聞こえなくなってしまうということはあり得る。でも大丈夫なんです。たとえその再臨の主の栄光が隠されているとしても、でも私たちと同じ人間となってこの地上にイエス様が下ってくださったという事実はある。それを私たちはこのアドベントでですね、クリスマス礼拝に向けて、このもう一度そのことを記念すべく、この思い巡らし、感謝しつつ待ち望もうとしている。イエス様は何にもできない赤ちゃんから始めて、それこそあの賛美にありますように、貧しき憂い、いくる悩み、つぶさになめし、この人を見よって言われているように、そうです、私たちと同じように、私たちが、あ、疲れたな、私たちが、あ、こんなことされてもやってられないな、あ、しんどいな、貧しくてお金がなくて辛くって、また傷つけられて、またトラウマがあってとね、さまざまな痛み苦しみ、でもイエス様もこの地上で同じように貧しさ苦しみを通って、そして30歳になって公の生涯に立ち上がってくださった。つまりその生活の真っ只中にイエス様はおられる。あなたの、私の生活の真っ只中に、あなたの実は職場に、あなたの家庭に、あなたの地域に、あるいはあなたがおられる病院や施設に、主はご一緒におられる。そのことが分かるのが次です。お願いします。9章の8節ですね。彼らが急いであたりを見ますと、自分たちと一緒にいるのはイエスだけで、もはや誰も 見えなかった。エリアもモーセも、そして栄光の雲も、 またまばゆいばかりの光もなくなって、そこに立っているのは今までと同じイエス様、私たちの先生、主なるイエス様で、その彼らのこの後ですね、平凡な日常に戻っていく。でも彼らのまぶたにはですね、その栄光が焼き付いている。で、私たちも主を拝する、その礼拝の中で、また祈りの中で、また蒼天の中で、また様々のこのグループや個人のこの主への礼拝の中で、主の栄光を拝させていただく、それをいただきつつ、焼き付けて焼き付けて焼き直すようにして、私たちはイエス様と一緒に、その生活の真っ只中にご一緒くださっているイエス様と一緒に歩むことが許されているわけです。イエス様はこの後予告通り十字架に向かっていかれる。十字架にかからなくてもいいようにしようと思ったらできたのに、もうわざと十字架にかけられるような振る舞いをなさって、そして本当に無力だ、本当に恥ずかしい、本当に惨めな、そのような十字架に自ら進んでいってくださった。終わりだと思いますが、このメッセージの締めくくりのために、思い巡らしておりますときに、一つの聖書の箇所がですね、迫ってきました。有名なところです。皆さんもよくご存じのところだと思いますけれども、やはりモーセに、そして やはり山の上の場面に注目することになりますが、じゃあ次お願いします。出エジプト記の17章の8節からですね。さて、アマレクが来てレフィディムでイスラエルと戦った。モーセはヨシュアに言った。男たちを選び、出て行ってアマレクと戦いなさい。私は明日、神の杖を手に持って丘の頂に立ちます。ヨシュアはモーセが言った通りにしてアマレクと戦った。モーセとアロンとフルは丘の頂に登った。モーセが手を高く上げているときはイスラエルが優勢になり、ね、この杖を持ってですね、モーセがこう上に上げる。で、これは祈りの姿勢です、ね。そして神の杖、この杖でもってモーセは神様の力強いその奇跡の技をなさせていただいた、神様の奇跡の技を見せていただいたその杖、つまりその杖を上げているときに神の国が、神の力、神の愛、神の命が圧倒的な形でこの杖のところに降りてくる、この地上に降りてくるということをモーセは体験するわけですよ、ね、祈って主に信頼して主の栄光を拝させてくださいというときに実際に彼らは勝った。ところがその次どうですか？手を下ろすと、つまり祈りをやめると、アマレクが優勢になった。あ、そういうことかと分かって、それで、ごめんなさい、モーセの手が重くなると彼らは石を取り、それをモーセの足元に置いた。モーセはその上に腰掛け、アロンとフルは一人はこちらから、一人はあちらからモーセの手を支えた。それで彼の両手は日が沈むまでしっかり上げられていた。ヨシュアはアマレクとその民を剣の刃で打ち破った、ね。神の国をもたらす、その杖、祈り。ね、で私たちも、ね、以前もお話ししましたように、私は本当に蒼天祈祷会で、ああ、支えられてるなぁとね。そこでもう一度、御言葉が開かれて、そして、次から次から一人一人がお祈りくださるその祈りでもって心が本当に癒され、また力いただき、満たされ、喜びにあふれてですね、あ、ここからこの一日に使わされることができる。ね、そしてこの礼拝で。もうそれはもちろんミラクル祈祷会もそうですけれども、なくてはならないものですよ。ね、でそれは、この祈っているときに、もともと私たちは神の国に生かされているんですけれども、圧倒的な力で上から神の国が来るようにして、もう一遍私たちをその神の国は満たす、神の愛が、神の恵みが支配する、その中に置かれるわけですよ。それがあるから、なんとかやっていける。それは私たち。だから、私たちの変貌の山、それは礼拝であり、祈りなんですね。 この後、私たちは祈れ物事、ね、あの賛美の歌を持って主を賛美していきますけれども、その中でこんな歌詞がありますよね。祈れ、御業は必ずなると信じて感謝をなしうるまでは、ね、私たちは共同体として祈っていく。いよいよ来週に迫りました90周年の記念の礼拝、青年たちを中心に若いそのプロジェクトチームがですね、本当に祈って祈って話し合って、松尾健先生とやり取りしながら準備してくださった。そして何よりも健先生ご自身がですね、本当に祈って、ついこの間のメールでもですね、あれからもずっと思い巡らしていますって書いてらっしゃいました。私たちを愛し、主を愛してですね、本当に練りに練ったメッセージを携えてきてくださる。そのところで私たちがこの上からのこの圧倒的な栄光を拝しつつ、そこでもう一遍新しくせられて90周年にふさわしい再スタートを切ることができるかどうかは、それは私たちの主への期待、私たちの主への信仰、私たちの主への礼拝、祈りにかかっている。もちろん私たちの力でそれをするわけではない、そうさせてくださる主に信頼して祈り期待していくときに、主はその御業を表してくださるのであります。どうぞそのような思いでですね、なお心一つに祈り期待し、これからの歩みにご一緒に踏み出していきたいと、そう思うんですね。お祈りいたしましょう。ハレルヤ、憐れみ深い天のお父様、ありがとうございます。私たちの変貌さんをあなたが示してくださいました。やがてシエス様は私たちを迎えに来てくださいます。そして全てが新しくなる、その時が参ります。圧倒的な栄光を拝することができる、この目でイエス様を、父なる神様を拝する日が、そして永遠にあなたを賛美しつつ新しい世界で歩む日が用意されておりますけれども、その栄光を前もって拝する場として礼拝が毎週また毎日与えられていることを本当にもう一度感謝をいたします。主よ、どうぞ祝福してください。そして祈りたいと思っても本当に疲れて、また忙しくってなかなか思うように祈れないっていう、そういう兄弟姉妹方がおられますが、ヨシュアが戦っているときに、ヨシュアは祈れなくても、でもモーセが、アロンとホルが背後にあって祈った、その祈りに応えてくださったように、主よ、お一人びとりのそのことをみんなで祈っていく中にあって、全員がそれぞれの持ち場立場で主の栄光のために歩み抜くことができることを信じます。今週もそのようにあなたが、あなたの栄光を拝させてくださることを信じて使わされてまいりますから、ご一緒ください。とりわけどうぞ来週のこの90周年のその時、本当にその日限りのではない、そこが再スタート、そこからまた100周年に向けて力強く主にあって心を一つに一致して歩み出すことができることを信じておりますから、続いて導いてください。ありがとうございます。主イエスキリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。